チャット読んでチャット去るつもりで、いますけど、はい、っていうかあんまり今日はちょっとそうだな、どうしようかなと思って、でもなんとなくまあ一応来た、レス読みで、ですね今日は来ないんだとかさ、24時間とか知らねえし、もうわっかわんねえし、蕎麦屋実況できそうと、477番さんですけど、475番さんは蕎麦楽しみだねとか書いてあるけど、行く？やっぱり、やっぱり行かなきゃダメこれ、行くのかな。できそうって、いや別にあの行けないことはないですけど、いやでもさ、なんかピンポンピンポンまた鳴ってんな、なんかよくわかんないけど、 そうだね。友達に連絡してもですね、いろいろとですね、あるということでですね、まあしかも近くに住んでないでもうちょっと遠目のところに行っちゃってる人もいるんで、簡単にその呼んですぐっていうわけにもいかない人もいますし、だからですね、どうしよう。どうしよう、お前、ね、行くか、普通に一人で。いや、今日はね、なんかもうね、なんかいろんな動画を見てたりとかですね、曲を落としたりとかしてたわけですけども。それでなんか満足しちゃったんですよ、なんかね。そうそうそう。で、PSU、がバージョンアップを10月14日にするっていうのを見てですね、あ、また少しやりたくなってきたぞって思ったりとかね、新装備でアックスっていうのがあったんですけど、アックスで使いてえなとかね、そう、レーザーカノンっていうのをちょっと使ってみたいと思って、そうそうそう、アックス使いたいわ、アックス。アックス形がいいわ。そそる。だからね、そういうの見てて、うん、来週でも OK とか嫌だからさ。あ、まあ行くかな、普通に。普通に行ってくかな、さっとね。一人、まあ金あっから、もうちょっと、途中のチャオがっていうね、少し眠いんですからね、もうすでに。やべ、一人は今日読まなきゃな。80人目や読んで、サロか。うん。狩りのでも読もうかな。じゃあやろうっと。ずーっと、一応やってるですね。いけね。別のとこおっしゃった。99人の最終電車の朗読ですけども、とうとう80人目まで来たと。はい。んでですね。まあ、これハイパーティスト小説ってやつで、作は井上夢人。銀座線舞台で23時56分から12時13分まで。でですね。最長で18話と。で、短いやつで1話ってやつもいます。うん。で、その80人目、今日はですね、その最長の18話のやつを一人読んで去ろうかなとか、いうふうに思っとる次第です。思っとりますが、どうなるかわかりませんけど。眠いね。まあいいや、とりあえず頑張ろう。そう、多分ね、聞いてらっしゃる方、また録音してくださってる方、まあ聞いてる方はですね、多分寝ちゃうんじゃないかと。まあ別の聞いてりゃ大丈夫ですよ。うん、とりあえず画像アップ。いろいろあるからね、みんなもね。自分も無理やりなんかやってる感じだからな。で、画像アップしたと。で、ささっとやって去りましょう。とりあえず潰していかないとね、やばいっつうことで、やっていきます。よいしょ。アナザムホイスルはあんまりやる気が今日は起きませんので。人間ね、波っちゅうもんがあるんで、いい時と悪い時っていうのがありますんでね。じゃ、 とさっとやっていきましょう。狩りの、これで80人目で残り19人、もうちょっとだな。いつ終わんだろうな。だけど昨日は結局雑談だけで終わっちゃったしね。どこだっけ、渋谷じゃなくて銀座、こいつだじゃあ行きましょうか。さすがに、土曜日とか金曜日とかになるとすごいね、番組数とかが、総リスナー数とかすごい量、増えてるね。どんどんなんか全体のあれは増えてるのかな、やっぱりね。わかりませんけどじゃあ、行きましょうかね。はい。23時56分で銀座駅で狩野明子。電車の到着を待っている客たちの一人一人に、アキコはそれとなく視線を止めていった。女性客もいるが、圧倒的に男が多い。もう0時が近いのだ。男たちのほとんどは勤め人風で、その誰もが同じように見える。後世を剥奪されてしまった男たち。いや、剥奪されたのではないかもしれない。彼らは、自らの個性をどこか深いところにしまい込み、そうすることによって生き延びる術を得ているのかもしれなかった。お姉さん。いきなり後ろから声をかけられて、アキコはぎくりとして振り返った。どこまで帰るの？中年男がニコニコとアキコを眺めていた。酔っている。送っていってあげましょうか、お姉さん。いえ、結構です。とアキコは首を振り、その男の脇をすり抜けようとした。まあまあまあ。と男が前に立ちふさがる。遠慮はいりませんって、女の子は一人じゃ危ないのよ。お前こそ危ないんだよ。そう思いながら、アキコは相手を睨みつけた。おー子は、ね、僕とどっか遊びに行かない？ごちそうぐらいしてあげられるからさ。蕎麦屋とかさ。結構です。そこをどいてください。手帳を提示すれば、一遍で男は退散するだろうが、今の状況ではそれができない。もし手帳を出したところを犯人に見られたら、それで終わりだ。そんなことでミスはしたくない。ふと男の肩越しにハンチングをかぶった若い男が見えた。あの男、さっきからうろうろしている。20代前半に見えた。茶のジャンパーを着込み、細長い布製のケースを肩にかけている。足元へ目をやると、網上げの登山シューズのような丈夫そうな靴を履いていた。寿司でもつままない？まだやっている店を知ってるからさ。それとも蕎麦屋でもいいけど。うるさいわね。どぎなって言ってるだろ。低い声で言うと中年男は目を見開いた。なんだ。たじろいでいる酔っ払いの脇をすり抜け、アキコはハンチングの若者の方へ歩いた。どうも妙だ。この男何か匂う。その時、売店の向こうから竹内が近づいてくるのに気づいた。アキコは竹内にゆっくりとうなずいてみせた。23時57分、銀座駅、狩野アキコ。無言のまま、アキコはハンチング帽の若者の方へ小さく顎を上げた。竹内がそちらへ目をやった。あれは？竹内が小声で聞く。さっきからホームを行ったり来たり。竹内は若者から目をそらせ、柱の方へ移動した。石の円柱に寄りかかるようにして、ポケットから新聞を取り出した。アキコは竹内の横に立ち、彼が広げた新聞の脇から若者を伺った。推定される年齢は30代後半から40代前半ということだ。少し若くないか。ほとんど口を動かさずに竹内が言う。
服装を見ました？
チェックのハンチング、茶のジャンパー、グレーのズボン、網上げの登山靴、アーミーグリーンの細い布のケース。竹内はそれを新聞に目をやったまま答えた。
あの格好、クーラーバッグが似合うと思いません？
竹内が新聞から目を開けた。
年齢は電話の声からの推定でしょ。 年寄りじみた声の若者もいます。おっさんじみた声の若者もいます。
うむ、
と竹内がうなずいた。売店の鍵がどこかに保管されているか知ってるか。売店？明子は竹内を見返した。まず可能性はないと思うが、売店に何か仕掛けていないか、仕掛けていないという保証はない。あーと明子は右手の売店に目をやった。シャッターの下ろされた売店の壁に片手をつき、勤め人風の男が下を向いていた。もう片方の手で胃のあたりを押さえ、七人首を振っている。鍵はそれこそ売店の売り子さんが持っているんじゃないんですか。
わからん。駅にも合鍵が保管されているんじゃないか。
あったとしても開けるのは危険じゃないですか。
いや、危険があるかどうかは見てみないと。
そうじゃなくて警戒される可能性。
うん。うなずくと竹内は新聞を折りたたみ、そのままハンチングの若者の方へ歩いていった。あきこは若者を竹内に任せ、柱の前を離れた。そのままホームの端へ歩く。ホームの端から狭い階段が上に伸びている。松屋方面出口という表示がある。金田勝彦は最後尾車両に乗っている。それが犯人の指示だ。すでに電車はこの銀座に向かって走り始めているはずだった。ホームは1番線と2番線を共有している。1番線は渋谷行き、2番線は浅草行きである。この辺りのホームはかなり幅が狭かった。
何すんのよ、
叫ぶような女性の声がして、思わず明子は後ろを振り返った。23時58分銀座駅、狩野明子。続いて男の怒鳴る声が聞こえた。竹内が怒鳴った男の肩に手をかけたのを見て、明子は視線をハンチングの若者の方へ移した。周囲の乗客たちはほとんど全員が男と女の怒鳴り合いを眺めていたが、ハンチングの若者だけは興味がなさそうにその場を離れていく。明子はゆっくりと遠回りに若者の後を追った。あの様子だと竹内に若者の監視は無理だろう。何か探しているのだろうか。しきりにあちこちへ目をやりながら若者はホームを移動していく。探し物をしているようにも見えた。ずいぶん前からあの若者はホームを行ったり来たりしている。なくしたものを探しているのか、あるいは別の目的があるのか。単に電車を待っているようには見えなかった。
もしあれが犯人だとしたら、とあちこは尾行を続けながら考えた。あいつが犯人なら一体何をやっているのだろう。
金田勝彦を乗せた電車が到着するまであと15分程度。それ以前に犯人がしなければならない行動とは何か。犯人からの指示で金田は最後尾車両に乗っているはずだ。最後尾車両に乗り銀座で下車しろというのが犯人の指示だ。だから金田が降り立つ地点はあの松屋方面出口の階段付近ということになる。今ハンチングの若者はそこから離れていっている。身代金受け渡しに際して犯人が取らなければならない行動は大きく分けて3つある。第1が受け渡しの指示を出すこと。第2は被害者から身代金を受け取ること。そして残る第3は身代金を持って逃げることである。第1の指示はすでに終了した。となると犯人がこの時点でやるべきことは第2か第3を成功させるための準備であるはずだった。金を奪い、そして逃げる。奪うのは比較的簡単である。被害者は犯人に渡すつもりで身代金を持ってきているからだ。渡せと言われれば素直に渡すだろう。だから最大の問題はどうやって逃げるかだ。やばい、ちょっと調子悪い。で次、成功した例はほとんどないが、身代金目的の誘拐犯たちは誰もがそれなりの逃走経路を用意していた。推理小説の中で描かれるような複雑な受け渡しを実行する犯人はまずいない。凝った受け渡しといえば、せいぜいが銀行に身代金を振り込ませ、キャッシュカードを使って現金支払い機から引き出すという程度のものだった。それをやって成功したものはかつて存在しない。単純に考えて今回の受け渡しはそういったものよりもずっとシンプルだ。犯人は電車から降りてきた金田勝彦からクーラーバッグを受け取る。入れ物にクーラーバッグを指定した意味は、おそらく犯人が金田勝彦の顔をよく知らないからだ。地下鉄にクーラーバッグを持って乗っている客が何人もいるとは思えない。そしてまして夜中だ。神々だ。
犯人は金田を知らずそれを識別するために目立つ入れ物を指定したのだ。クーラーバッグを受け取った犯人はその後どのように行動するか。方向としては3つある。1つは駅の出口を目指す方向。2つ目は金田が降りてきた電車に乗るというもの。そして3つ目は線路に飛び降りて逃げるというものだ。金田をわざわざ最後尾車両に乗せた意味はそれかもしれないと明子は考えた。最後尾車両なら電車の後ろへすぐ飛び降りることができる。電車は逆方向に走り始めるから引かれる心配もない。隣駅の京橋までは約700メートル。走るにはやや距離があるが不可能ではない。ハンチングの若者が立ち止まったのを見て明子は思考を中断した。ベンチ脇にある水飲み場の脇で若者は腕時計を眺めていた。ちゃんと朗読してるとかね。いや、つか別に朗読っていうかもうね、早読みになってる、どっちかっていうと今。うん、あんまりね、調子が良くないです、今日。来たおって書いてあるね、479番さん。こんばんはです。っていうか珍しいよね、来たおって書いてあるあのその書き込みっていうのはね、あ、だいたい挨拶とかあれなんですけど、来たぞっていうね、いうのはですね、来たんですかと、てかありがとうございますって感じですけど。で、次、23時59分で銀座駅で狩野明子。よしと明子は腹を決めた。ゆっくりと若者の方へ近づき、水飲み場の前に立つ。ウォータークーラーのペダルを踏み、吹き上がる細い水流を口に受けた。そのすぐ脇で若者のため息が聞こえた。アキコはウォータークーラーから顔を上げ、若者の方を見た。若者もアキコに目を返してきた。何か言いました？あ、これアキコが。何か言いました？は？若者が目をまたたいた。いえ、何かおっしゃいませんでした？僕ですか。若者は言って首を振った。ごめんなさい、何か言われたのかと思って。アキコはハンカチを取り出して口元を押さえながら若者の方へ一歩進んだ。そのアキコと入れ替わるようにして若者がウォータークーラーの上にかがみ込んだ。アキコはぼんやりと立っているような顔をして若者が水を飲み終えるのを待った。水を止めると若者は背を伸ばしながらまたため息を一つついた。と、アキコは若者に声をかけた。次の電車って何分ですか？てんてんてん。若者が不思議なものでも見るような表情でアキコを見返した。ごめんなさい、ご存知ないですか？次の電車？ええ。若者は頭をかいた。どっちの？どっちって？いや、浅草行きですか？渋谷行き？あーとアキコはうなずいた。渋谷。若者はジャンパーのポケットに手を突っ込んだ。そこからカードを取り出した。とカードを眺めた。釣られたようなふりをしてアキコもそれを覗き込んだ。駅に置かれている時刻表だった。あー、次の渋谷行きは3分ですね。3分？とアキコは時計を見た。じゃあもうすぐね。それ最終？いや、最終はまだ後ですよ。その次に14分というのがある。ああ、これか。とアキコはカードの上に指を置いた。いやいや、そっちは浅草行きですよ。とアキコはカードを見返した。だってここに14分が。そっちじゃない。と若者もカードの上を押さえる。こっちの14分が渋谷行き。てんてんてん。思わずアキコは時刻表の左右を見比べた。浅草行きにも渋谷行きにもどちらにも0時14分という電車がある。何かがアキコの中で弾けた。どうもありがとう。若者に礼を言うとアキコはホームの最後尾に向かって歩き出した。竹内はどこに？24時ちょうど、銀座駅狩野アキコ。電車を待っている客の間を縫って戻ると、竹内は先ほどと同じホームの端にいた。京橋より松屋方面出口の階段下である。 野郎は横へ並びかけると同時に竹内は聞いた。どうやら無関係です。それよりも星は浅草方面へ逆行して逃走の可能性があります。言うと竹内は小さくうなずいた。どうやらという言葉はあんたらしくないな。無関係という判断の根拠は？
ありません、勘です。
勘？竹内が明子に視線をよこした。
ほう、
狩野明子が勘で判断するのかい。明子は思わず苦笑した。以前同僚と直感による判断の危険性について議論したことがある。いくら経験を積んだ捜査員によるものでも勘は当てにならない。アキコはそう主張した。竹内の耳にもそれが伝わっていたらしい。
判断じゃありません、優先順位の問題です。
うん、肩がついたら一度ゆっくり聞かせてほしいな。勘と判断の違いのあたり。
はい。
でクーラーバッグの似合う若造よりも優先順位が高い問題は何だ？
ですから逆光の。
アキコの言葉を遮るようにして竹内が顎をトンネルの向こうへしゃくり上げた。線路に飛び降りて逃げる可能性だろ。
それも考えましたが、この星の考えているのはもっと単純なことのようです。
てんてんてん。再び竹内が目を返してきた。
渋谷行きの発車時刻は0時14分です。
うん。
その同時刻、浅草行きの最終電車がこのホームから発車します。
何？竹内が後ろを振り返った。浅草行きの電車はこの真向かいに停車する。
本当か？少なくとも時刻表の上では。
うむ。竹内はそのままホームを横切り向かい側の橋へ歩いていった。松屋出口付近のホームの幅は狭い。竹内の大股ではほんの数歩の距離しかなかった。竹内は腕時計に目をやり、また明子のところへ戻ってきた。悪いが上の連中に至急何人かよこすように言ってきてくれ。言いながら竹内は階段の方へ目をやった。
了解。
明子はそのまま松屋出口の階段を上り始めた。この地下では無線が満足に届かない。大声で無線連絡を取るのも状況から望ましくない。つい駆け足になっていた。明子は細い石段を石段を一段おきに駆け上がった。24時4分銀座駅、狩野明子。
飛んだ。
戻ってきた。こいつ18話じゃねえ。24時ちょうどから24時4分に飛んだ。びっくりした。上での話があんのかと思っちゃった、これ。違った。行きます。24時4分で銀座駅、狩野明子。銀座線ホームへの中央階段を明子は腕の時計に目をやりながら降りた。つい駆け足になりそうになる。その急いでいる気持ちを抑え、一歩一歩階段を踏みしめた。結果が出るまで待てと言われたが、状況の変化を竹内に報告するのが先だと明子は考えた。電車の到着まであと10分程度しかない。だとすれば竹内にもそれなりの体制を整えておいてもらう必要が。
結果が出次第誰かよこしてください。
そう言いおいて明子はホームへ戻った。ことによったら結果が出るよりも電車の到着の方が先になってしまうかもしれないのだ。階段を降りて明子は普通の歩き方を心がけながらホームの最後部へ向かった。竹内重雄氏は先ほどと同じ松屋出口近くに立っていた。アキコの方へ一瞬目を上げたが、その視線はすぐに手の新聞の上へ戻された。アキコはゆっくりと竹内に近づき、彼の横に並んで小声で報告した。
未確認ですが、多少体制を整え直すことになる可能性があります。
竹内は新聞から目を上げず、つぶやくように聞き返した。整え直す？アキコはうなずいた。
はい、和則ちゃんと思われる子供が保護されました。
初めて竹内が明子に目を上げた。それは金田和則ちゃんのこと？明子は小さくうなずく。
現在お母さんに確認をしてもらうよう手配中です。その結果待ちです。
ぐっと竹内の表情が引き締まって見えた。明子をまるで被害者のような視線で睨みつける。被疑者のような視線で睨みつける。 どこで。つい秋子は微笑んだ。それは男の子が保護されたと聞いてから初めて顔に出た笑いだった。24時5分現在光の秋子。
三軒茶屋のアパートです。
言うと竹内はふむとうなずきながら手の新聞を折りたたんだ。犯人は。秋子は首を振った。
通報者はアパートの大家です。そのアパートの住人が子供の泣いている声を聞きつけ、大家と一緒に部屋のドアを開けたところ、部屋に一人で寝かされていた男の子を発見したというものです。
一人で寝かされていた。引き返しながら竹内がホームの向こうへ目を上げた。明子もそれにつられてホーム上の乗客に視線を走らせる。松屋方面出口の脇に小柄な男が一人ポツンと立っていた。ホーム最後尾近辺の客はその男だけだった。他の客たちは中央寄りの向こうで電車の到着を待っている。つまりと竹内は明子に目を返してきた。明子は小さくうなずいた。犯人たちは全てこの受け渡しに出てきているということになります。ってこれ明子か。
犯人たちは全てこの受け渡しに出てきているということになります。
犯人の人数は確認されていない。ただ少なくとも金田邸に電話をかけてきた男と、その電話の中で和則ちゃんがおばあちゃんと呼んでいた女の二人が共謀していることは確実だった。
和則ちゃんは
保護された男の子が和則ちゃんだとすると、部屋で人に寝かされていた。だからおじちゃんもおばちゃんも外出中ということである。常識的に考えてこの時刻、その二人ともが身代金受け渡しに出向いているという可能性はかなり高かった。その部屋の住人は。竹内が新聞の縁で頬をピタピタと叩きながら聞いた。
女の方です。平岡芽衣。年齢は本人は24と称しているらしいのですが、同じアパートの住人の印象では18か19ぐらい。未成年ではないかということです。
男と一緒に住んでるのか
のようです。一応大家には一人暮らしということになっていますが、数ヶ月前から頻繁に男が出入りしているらしいですから。
同じ男。明子は首を振った。
確認は取れていません。
ふむと竹内がまたうなずいた。当然その二人の子供ということではないわけだな。
はい、男の子はしきりにお家に帰ると言っているそうです。現在世田谷署で保護されていますが、自分の名前は金田和則と言っていますし、特徴は和則ちゃんに一致します。
まあお母さんの確認待ちだが、ほぼ本人と考えてもいいようだな。本部の判断は。
風と明子は息を吐き出した。確認が取れるまでは現在の体制を崩すなということです。
ふんふんと竹内がうなずいた。当然か。竹内がつぶやいた。その口調がなんとなく不満げに聞こえて、明子はほんのちょっと微笑んだ。明子は時計に目をやった。もうそろそろ0時6分になる。金田勝彦と身代金を乗せた電車の到着まで10分もない。あんたは剣道の達人だそうだな。明子は竹内を見返した。話に聞いているだけだが。明子は照れて首を振った。
達人ではありません。
しかし下手な男じゃ歯が立たないと聞いたよ。
相手が下手だったら負けませんよ。
明子は言って笑った。
犯人を取り押さえるのを私にやらせてくださるんですか。
ふふふと小さく竹内が笑った。そういうのはまあ男を立てておくことだな。犯人に殺されそうになったらあんたに助けを求めるから。くすっと明子は笑った。24時6分銀座駅狩野明子。この竹内重義と組んで仕事をするのは明子にとってこれが初めてだった。半ば伝説化した武勇伝をいくつも持っている男である。抵抗する犯人が振り上げた出刃包丁を素手で掴み取ったとか、散弾銃の弾を太ももに3発も受けながら相手を追いかけてねじ伏せたとか、本当かどうか知らない時速60キロで走行している自動車のボンネットに飛び乗って犯人の逃走を食い止めたというものまである。その竹内から剣道の達人と言われて明子は照れた。もちろんこのプラットフォームで犯人逮捕劇が行われるとするなら、その主役は竹内である。 剣道の大会で賞をもらうのと犯人と渡り合うことはまるで違う。竹内が冗談で言ったのは分かっているが、一応自分の役割は改めて確認しておくことにした。おっつけ応援も来ると思いますが、基本的に私は金田さんを保護するという形でよろしいですか。竹内は明子に目を返し、ああとうなずいた。そうしてくれ、犯人の方は俺が引き受ける。そう答えて竹内はどこか笑いを含んだような表情で明子を見ていた。その竹内の含み笑いが気になった。何でしょう。聞くと竹内は口の端を緩めながら言う。そういう処世術は言えてない。意識的にやっているの、それとももともとあんたの性格なのか。処世術。いやいやと竹内が首を振った。まだ顔は笑っている。あんたは自分が金田を引き受けるから俺の方は犯人を捕らえろと、そういう指示を出した。
指示。
アキコは目を見開いた。
いえ、そんな。
嫌味で言ったんじゃない。うまいなと思って感心しているんだ。竹内の言葉をどう受け取るべきなのか、アキコは戸惑った。余計なことは言うな、ということなのか、あるいは親切心で忠告してくれたのか。
私、差し出がましかったでしょうか。言えてないね。もう疲れてきたね。私、差し出がましたかったでしょうか。やっぱり言えないね。続き、判断がつかないまま聞いた。
だから、嫌味じゃないよ。と、竹内はまた首を振った。例えばさ、あんたが、私は金田を保護します。竹内さんは犯人を捕らえてくださいと言ったら、カチンと来るかもしれないところを、金田さんを保護するという形でよろしいですかという言い方はうまいということさ。相手を立てる言い方をして、自分の考えを言っている。
すみません。
意識して口にした言葉ではなかった。むしろアキコは竹内の余裕のある態度に驚いていた。あと数分で金田を乗せた電車が到着する。同時に捜査の最大の山場が訪れるのだ。上にいる刑事たちも全員が緊張している。ピリピリとした空気を先ほどまで感じていた。それが竹内はいきなり、それは処世術かなどと笑いながら聞いてきたのだ。
なんで謝るんだよ。俺は褒めてるんじゃないか。
竹内が重ねるようにして言い、アキコは自分もリラックスしなければいけないと気づいた。笑顔を作った。
でも、褒められているようには思えませんから。
素直じゃないな。処世術として意識してやっているというわけでもないのか。
アキコは首をひねった。
どうでしょう。こういう組織の中にいれば、女は自然に身につくものかもしれませんけど。
なるほどね。身につかないと生意気な女だと見られてしまう。
そういう場合も多いですね。確かに。でも女だけはありませんでしょ。女だけではありませんでしょ。上司に自分の意見を言うときは男性もそういう言い方ってしませんか。
男にはそれができない奴がいるんだよ。自分が思っていることは正しい。正しいのだから上下は関係なく意見を口にすべきだ。それで上司の機嫌を損ねてしまう奴も多いね。その竹内の言葉に、アキコはとんでもないと首を振った。
待ってください。そんな私、正しいだなんて主張したつもりじゃありません。
ふふふと竹内が笑い出した。悪い。気にしないでくれ。本当にあんたに感心しただけのことだ。意見するつもりでもないし、嫌味を言ったわけでもない。そう聞こえたなら謝る。
聞こえました、はっきりと。
言いながらアキコは笑って竹内を見返した。
心遣いなのだとアキコは理解した。これから先が一番大切なところだ。誰も失敗を許されない。だからこそガチガチに緊張しているのは禁物なのだ。
竹内はアキコの緊張を読み取ってそれをほぐしてくれたのだ。やっぱり武勇伝説を持っている人だとアキコは思った。
神々だ。本当に神々。なんですかね、もうぼーっとしてきた。これだけのスピードで読むとですね、全然その、なんつうんですか、酸素が足んねえっていうね。やばいっす。次の前に、飲み物飲んでから行きます。
行きましょう。24時7分で銀座駅で狩野が聞く。あの階段に、階段寄りにいる男をどう思う？不意に竹内が聞いた。アキコは何気なく言われた方へ目をやった。松屋方面出口の階段下に小柄な男が一番線の電車を待っている。いや、とアキコはその客を見つめ直した。独特の雰囲気を持っている。あの雰囲気を持った人物は以前アキコは尋問したことがあった。俗にお鍋バーと呼ばれている店のホストだ。そのホストもあの客と同じような雰囲気を持っていた。男じゃありませんよね、とアキコが答えた。竹内がちらりと視線を向けてきた。女性ですよね、あの人が何か。引き返すと竹内は小さく首を振り、またアキコを見た。先ほどの報告にあった平岡なんだっけ、試すような口調で竹内が言った。
平岡芽衣です。
その女の要望は分かっているの？
いえ。
未確認ですと言おうとしてアキコは目を見開いた。階段下の客を見返した。そこまで気が回らなかった。見た瞬間、ああいう類の女性だということしか頭に浮かばなかった。その通りだ、竹内の言う通りだ。もちろん犯人は警察には知らせるなと脅しをかけた。しかしだからといって警察が絶対に来ていないと楽観しているわけでもないだろう。彼らは何とかして我々の目を欺こうと考える。
2番線に電車が参ります。2番線お下がりください。2番線に参ります電車、神田上野方面浅草駅です。
構内アナウンスが電車の到着を告げた。
変装ですか？
小声で聞き返すと竹内は小さく首を横に振った。
いや、わからん。その可能性を思ってみただけだ。
あの人はいつから？
さっきの渋谷駅に乗り遅れた。だから3分に電車が発車した直後からだ。もう一度階段寄りの客に目をやる。ああいう格好をしているから年齢はほとんど不詳だ。しかし子供っぽく見える。男装した女性は概して子供っぽい印象を与えるが、言われてみれば18区ぐらいにも思えた。三軒茶屋のアパートを借りている平岡芽衣は24と称しているが、大家も未成年ではないかと思っている。
ダメだなぁと秋子は自分を叱りつけた。一体何を見ているの？しっかりしなさい。
2番線お下がりください、浅草駅です。2番線に到着の電車、神田上野方面浅草駅です。アナウンスが繰り返し、ホームの反対側に電車が到着した。ドアが開き、ホームが途端に賑やかになる。
銀座でございます。ご乗車ありがとうございます。落とし物忘れ物のないようご注意願います。2番線は浅草駅です。まもなくドア閉まります。
見返すと竹内は電車から降りた乗客の方へ目をやっていた。
私が近づいて探ってみますか？
聞くと竹内は首を振った。
様子を見よう。多分考えすぎだ。
小声でそれだけを言う。
はい。
アキコはうなずき、また松屋方面出口階段の方へ目をやった。
はい、ドア閉まります。ご注意ください。ドア閉めます。
スーッとアキコは胸に息を吸い込んだ。24時8分、銀座駅、狩野アキコ。遅いと、アキコは小さく唇を噛んだ。三軒茶屋で保護された男の子の身元確認の結果は、このホームにも届けられることになっている。神々。男の子が和則ちゃんかそうでないかで、取るべき行動が違ってくる。和則ちゃんであってほしい。いや、きっとそうだ。そうに決まっている。アキコはそれを強く願った。浅草行きの電車が出ていくと、ホームは先ほどまでの、なんだっけこれ、なんとか間、忘れちゃった。調べよう。全然頭に酸素がいってない。赤涼だ。全然違うや。上とかいいよ。違う。次。浅草行きの電車が出ていくと、ホームは先ほどまでの、ドア線車、ちょっと待って。
あーもう、ダメだ今 全然もうネミー氏読んでてボロボロだし、これなんだっけ、積層感だっけ、あーもうなんだかわかんない、ちょっともう全然自分で消すんじゃなかったページ出しっぱにしときゃよかった。積量感だ、あーもう重症だ、もう重症だ、これ明日病院だな、蕎麦屋行ってる場合じゃねえわこれ、どう考えても絶対失敗して、やべえ、一回調べて、またね、やっちゃってるっていう、もう重症。続きいきまーす。赤量感ね、はい。続き。浅草行きの電車が出ていくと、ホームは先ほどまでの赤量感のようなものを取り戻した。電車のない駅のホームは、どことなく物悲しい気持ちを抱かせる。ポツポツと佇み、自分の乗る電車の到着を待つ利用客たち。彼らが何を考えているのか想像することもできないけれど、どこかやはり静かな寂しさが漂っている。ふと竹内に目を返すと、彼は秋子の肩越しから背後へ目をやっていた。その視線をたどり、秋子はそれとなく後ろを振り返った。かなり年配の男女がいつの間にか後ろに立っていた。感じのいいカップルだった。何か竹内に聞いた。と竹内がローカップルからアキコに視線を戻してきた。小さく首を振った。なんでもないよ、仲の良さそうなご夫婦だと思って見ていただけよ、見ていただけだよ、失敗してるよもう語尾とか。ああ本当に、とアキコはうなずいた。ただ竹内が返してきた言葉に触発されて、小さな疑問がアキコの中に生まれた。でも珍しいですよね、言うと竹内は表情を和らげながら聞き返した。珍しい、何が。こんな深夜にお年寄りが地下鉄なんて。竹内はまたローカップルに目をやった。つられて秋子も二人を見た。しかしいくら何でもあの二人が犯人とは考えられなかった。老婦人の方は秋子たちに背を向けている。その向こうで老人が穏やかな表情で妻に話しかけていた。何を話しているのだろうとアキコは思った。時折夫人の方が口元へ手をやっている。向こうを向いているためその表情はわからないが、多分夫の話に微笑んでいるのだろう。あんたの、と竹内が言ってアキコは目を戻した。ご両親はお元気なの、聞かれてアキコはうなずいた。
はい、困ってしまうぐらい元気です。
竹内の顔がほころぶ。困ることはないだろう。
もう少し年寄りらしくしてくれればいいんですけど、カミも治ってくれればいいんですけど。
竹内は小さな笑い声を漏らした。また時計に目がいった。階段の方を見る。身元確認の報告を待った捜査員の姿は現れなかった。遅い、何をやっているのだ。その秋子の気持ちを読んだように竹内が言った。確認には時間がかかるよ。アキコはうなずき、気がついて竹内に自分の未熟を浴びた。
すみません、初めてなんです。
情けないなぁと思った。もっと落ち着いて気持ちを集中させなければ。確認には時間がかかる、当然のことだ。保護された男の子が和則ちゃんかどうか母親が呼ばれているのだ。無論母親のため緊急車両が用意されていることだろうが、それにしても男の子の元へ到着するには時間がかかる。確認以前に金田勝彦を乗せた電車が到着する可能性だって大きいのだ。俺だってそんな経験があるわけじゃないよ。4回目かな。竹内に言われ秋子はゆっくりと首を振った。
あまり経験したくないですね、こういうものは。
まあね、だがバカ野郎はいつだっているからね。本当にバカ野郎だ。人の子供を誘拐して身代金を脅し取ろうとする。それがいかに残酷で浅はかな考えか犯人には理解できないのだろう。誘拐などうまくいくわけがないのだ。あんたは結婚はしないの、突然竹内に言われ、秋子は面食らって彼を見返した。24時9分銀座駅狩野明子。照れたように竹内は首のあたりをなでた。
いや、こういうことを聞くのはセクハラかな。意外な言葉が竹内の口から出てきたのを聞いて、アキコは思わず笑ってしまった。なんだか竹内が急に可愛らしく思えた。
いえ、そうは思ってませんけど。
こほっと竹内は咳払いのようなものをした。その仕草もどことなく可愛らしい。
あんたは条件もかなり厳しそうだな。条件って男性を選ぶ条件ですか？
竹内は口の端をへの字に曲げてうなずいてみせる。
そこらのヘナチョコじゃ相手にしてもらえそうもないからな。
そんなことないですよ。
アキコは首を振りながら答えた。
そうか、どんな奴が理想なんだ。
いたずらっぽい目つきで聞かす竹内をアキコは笑いを含みながら睨みつけた。
控えめですよ。将来性があって努力家で優しくてお金持ちだったら、あとはあまり贅沢は言いません。
わはははと竹内が笑い声を上げた。
なるほど、控えめな理想だ。
笑いながらアキコは腕時計に目をやった。0時9分。
それにしても遅い。まだ母親は到着していないのだろうか。
気になるか？聞かれてアキコはあっと目を上げた。
いけない。すみません。
俺も気になる、と竹内は声を低くして言った。ただあと4分ほどしかない。連絡はないと思った方がいい。
はい。
和則君であってほしいが、現時点では別の子供だと思って行動しよう。
はい、わかりました。
アキコは自分が情けなくなった。これだけ竹内さんがリラックスさせようとしてくれているのがあなたにはわからないの？どうしてもっと素直に竹内さんの冗談に乗ることができないの？
もっと気持ちを落ち着かせなさい。
中華料理は好きかね？いきなりそう聞かれてアキコはまた面食らった。
は？
竹内はニヤニヤ笑いながら首を振る。肩がついたらラーメンでもおごるよ。プッとアキコは吹き出した。
すごいなと思いながらアキコはうなずいた。ラーメンは中華じゃありませんよ。
へっと竹内が見返す。
そうなのか？
ええ、あれは和食です。
竹内が頭をかいた。
そうか、では和食は好きかね？
また吹き出してしまった。笑いながらアキコは大きくうなずいた。
大好きです。
どうして？とアキコは笑いながら思った。どうしてこれだけの落ち着きを持てるのだろうか。
やっぱり経験の差なんだな、きっと。
そしてアキコはふと思った。
ラーメンって和食と言ってもいいんだろうか。
うん、ほぐれてきてるっていうね、アキコは。で、じゃあ次行きましょうか。24時10分人材地、狩野アキコ。
なんだかこんなことを考えている自分が妙におかしかった。あと数分で金田勝彦を乗せた電車が到着する。それなのに私はこんなことを考えている。ラーメンがお好きなんですか？
聞くと竹内は照れたようにうなずきながら指先で鼻をこすり上げた。
好きだね。三度の飯より好きだな。
笑うとまた竹内は照れたような目でアキコを見返してきた。
その時、
アキコの視界の隅で何かが動いた。目を向けると松屋方面出口階段を男は二段飛ばしに降りてくる。福屋という比較的若手の刑事だった。もちろん捜査会議の席上で会ったのが初めてで、年齢など知らされていないが、アキコよりも確実に4つか5つは若いだろう。福屋刑事は全力疾走でアキコと竹内の前へやってくると、直立不動の姿勢をとって叫んだ。
カズヌちゃんが本人であると確認されました。
てんてんてん。その声の大きさにアキコは目を見開いた。
カズヌちゃんが確認。
さらにもう一度繰り返す福屋刑事をとっさに竹内が抑えた。
一度聞けばわかる。
はい、これで犯人の野郎を。再び竹内が黙れというように手を挙げた。
何を制止されたのか理解できなかったのか、福屋は後の言葉を飲み込んで竹内を見つめた。
それは地声か。竹内がわざわざ間延びしたような声を作って福屋に聞く。
は、
それともそんなに大声を出さなければならないような事情があるのか。あと福屋がおとなしくなった。すみません。
もしかしたらとアキコは思った。自分もつい先ほどまでこの福屋刑事と同じような状態だったのかもしれない。ここまで無神経にはなれないが、竹内からは私もこのように見えていたのかもしれない。なんだか自分の姿を外側から見せられたような気がして、アキコは恥ずかしくなった。
確認は母親がした。なおもことさらゆっくりとした口調、竹内が聞いた。
はい
と福屋はまた力を込めて答える。さすがに今度はその自分に気づき、普通の声に落とした。神々だ。
続き。
たった今連絡が入りました。三軒茶屋で保護された男の子は金田和則ちゃんに間違いないそうです。その報告に竹内が小さくうなずく。
よかった。
思わず気持ちが言葉になって出た。これで本来の捜査ができる。大きな足かせが一つ外れた気分だった。
一つ君に聞いておきたい。竹内が福屋に言う。
はい。
福屋はまるでバネ仕掛けの人形のように再び直立不動の姿勢をとった。彼らの頭にはこのホームにすでに犯人がいるかもしれないという可能性など全く浮かんでない様子だった。
子供の安否が確認されたとなると一番重要なのは何だ。
犯人逮捕です。
どうしようもないというように竹内が首を振った。
は。
キョトンとした表情で福屋は竹内を見返す。アキコには竹内の思っていることがよくわかった。同時にさっきまで自分がどんな状態にあったのかもよくわかった。自分のことは見えないが人の挙動はよく見える。情けないなとアキコは思った。
狩野君。竹内がやや皮肉っぽい表情で折りたたんだ新聞で福屋の胸を叩いた。
何が一番重要なのかこの張り切りボーイに教えてやってくれ。
はいとアキコはうなずいた。
最も重要なのはクーラーボックスを運んでくる金田さんと無関係な第三者の安全確保です。
言うと福屋刑事は目を丸くして秋子を見つめた。24時11分銀座駅、狩野秋子。
いかにも心外だという福屋刑事の顔を眺めながら、秋子はさてどうしたものだろうと考えた。
もう時間がない。
この福屋刑事に身代金受け渡し捜査のイロハを伝授する余裕などどこにもない。だいたい秋子自身が初体験なのだ。教えられる身分ではない。それができるとしたら竹内だ。しかしこの時間のない状況では竹内にしても福屋を教育してやるような余裕はない。
竹内は皮肉っぽく福屋を張り切りボーイと言った。重要なポイントを福屋に教えてやれと秋子に言ったのはもちろんこの状況の中では女の私の方が福屋を落ち着かせる可能性があるという判断からだろう。しかし秋子にもこの福屋をどうコントロールしたらいいのか判断がつかなかった。
自分もそうだからわかるがこの福屋はキャリア組だ。竹内のような叩き上げではない。
秋子も赤子れの刑事部に配属された当初はかなり気負っていた。その気負いがある面で全くのマイナスにしかならないということを知るのにかなりの時間がかかった。
難しい
と思いながら秋子は福屋に向かって口を開いた。
福屋さん。
あ、はい。緊張した面持ちのまま福屋がうなずいた。
あなたは私と一緒に金田さんのガードに当たってください。
ガードですか。しかしそれは。
突然竹内が小さく手を挙げ福屋の言葉を封じた。見ると竹内の向こうにカップルの姿があった。もちろん静止しているわけではないが竹内の注意がその二人に向けられているのがわかる。
てんてんてん。
アキコもその二人をそれとなく眺めた。
福屋が口を開きかけて竹内が首を振った。それで福屋も口を閉ざした。
カップルは女の方が手前、男はその向こうに立っている。どことなくぎこちない二人だった。恋人には見えない。しかし仕事の同僚という雰囲気でもない。 そして明らかにわかるのはその二人ともがかなり落ち着きを失っているということだった。よしと思ってアキコは場所を移動することにした。ここは竹内に観察してもらった方がいい。観察眼の確かさは竹内に並ぶものがない。不自然にならないように笑顔を作りながらアキコは竹内の向こう側へ歩いた。福屋の横に並ぶような形になった。竹内とカップルとの間に立てばもっと自然な彼らを観察してもらうことができるだろう。助かる。竹内が言い、アキコはいいえと首を振りながら竹内の表情を見つめた。せめてその表情から二人の様子を知りたいと思った。横の福屋が口を開こうとする。それをアキコは首を振って押さえた。ここで福屋に何か喋らせてはいけない。どうやら福屋は何も気づいていないのだ。今アキコの後ろにいる二人が和則君を誘拐した犯人である可能性はあるだろうか。もうすぐ身代金を持って金田勝彦がここへやってくる。その間際にこの二人はホームに姿を現した。
どうですか。
小声で聞くと竹内はことさらゆっくりと首を振ってみせた。
わからんね。
電話の声は、はいとアキコはうなずいた。
30代後半から40代前半と推定されています。
それは合う。ただ女の方が合わない。
自称24歳、アパートの住人の印象では未成年に見えるとのことでした。
竹内がうなずく。
なるほど。
竹内の言う通り男の年齢は一致する。女の方は情報とは違うが、共犯か平岡芽衣という女性だけだと決まったわけではない。何よりもこのカップルの落ち着きのなさはどこか妙なものを感じさせた。その時背後にいるカップルの女の方の声が耳に入った。
品物がいいかどうかそれをまず確かめて、それからで。
思わずアキコは目をまたたいた。要注意だというように竹内がため息をついてみせる。アキコは小さくうなずいた。残り2話、24時12分です、今日はもうねパパパッと言って、終わりにしたい、とりあえずねもうねこなしていこうっていう、やっぱりかかるな。すんげえスピードで読んでるつもりなんだけどな。早めで。でもやっぱり、1時間、ちょっとかかる感じなんですかね、うん。こいつ18話完結じゃなかったから、こいつ13話か14話完結ぐらいですよね。ちょっともう頭が全然働いてないけど、何話抜いたんだこれ、3話分抜いてんのか。だから15話か、うん、こいつね、うん、そう長々と18話完結かと思ったら、一回ホームの上の方にね、出ちゃった時の3分間がいないっていうことになってたから。じゃあ行きましょう。24時12分で銀座駅、狩野亜希子。
今はまだだ。
のんびりした竹内の口調に亜希子はもう一度うなずいた。焦る必要はない。そう、その通りだ。
ちょっとよろしいでしょうか。割り込むようにして福屋が言う。やはり声は大きい。この人には自分と竹内は亜希子しか見えていないのだろう。状況がまるでつかめていないらしい。
なんだと竹内が穏やかに聞き返す。
被害者のガードに当たれということですが。
そうだ。
得策ではないと思います。
言い切った福屋を亜希子は驚いて見つめた。
それよりも重要なことがあると言いたそうだな。
竹内はそう言いながら福屋を見返した。突っかかりそうになっている福屋の肩をポンと叩いた。
頼むから声を落として喋ってくれ。銀座中に聞かせる必要はない。
てんてんてん。微笑んでいる竹内の表情ともどかしくて仕方がないという福屋の表情が亜希子には好対照に見えた。
何が言いたい。
我々がガードしているのを犯人に見せるのは得策ではありません。
あらまあと亜希子は小さくため息をついた。
なるほどね、と竹内は首を振りながら言う。君には犯人に見せるようなガードしかできないのか。てんてんてん。言葉に詰まった福屋に竹内は重ねて言った。見せないようにガードしてくれ。後ろの男と女の会話が聞き取りにくかった。何かをボソボソと話している。話してはいるが、その内容が耳に届いてこない。先ほど女は男に品物を確かめてからというようなことを言っていた。品物。男女が誘拐犯であるとすると妙な言葉だ。その言葉は怪しげではあるが、どこかつかみどころがない。金を確かめてからというならわかる。品物では何のことかわからない。品物。男女が誘拐犯であるとすると妙な言葉だ。あ、違うわ。やべえ、ちょっと待って、同じとこもう一回読んでる。ダメだ、住所すっげえ頭今ぼーっとしてる。続き。奴らは違うかもしれない。竹内がポツリと言った。アキコが顔を上げると竹内は小さく首を振った。まもなく電車が参ります。アナウンスがホームに響き渡り、思わずアキコは背筋を伸ばした。1番線と2番線に電車が参ります。黄色い線の内側に下がってお待ちください。1番線は赤坂見附、表参道方面渋谷駅。2番線は神田上野方面浅草駅の最終電車です。浅草駅は最終電車です。お乗り間違いのないようご注意ください。1番線と2番線に電車が参ります。1番線と2番線を見比べるようにしている竹内に秋子は尋ねた。
違いますか？
目は離さない方がいい。奴らならありがたいが、どうもそうではなさそうだ。神々だ、本当に。今日噛みすぎだ。なるほど、とアキコはうなずく。
では、浅草行きで来る可能性が？
うんと竹内は顎を引くようにしてアキコを見返した。やはり素直にそう考えるべきなのだろう、とアキコは思った。竹内がそう直感したとすれば、おそらくこれが正しい。こういう状況では誰もが怪しく見える。ちょっと耳に入った言葉に意味を探そうとする。しかし、多くの場合、そこに意味などないのだ。もちろん全てを疑うことも必要な場合だって多く存在するし、基本的にはそうすべきだ。だがその場合でも結論は最後の最後まで留保しておかなければならない。疑いを持つことが決めつけになってしまったら、それで真実を見誤る。しかも身代金の受け渡しが行われるまで1分もないような状況で、憶測や先入観は禁物だろう。素直に周囲のすべての状況を目に入れておくことが一番いいのだ。そして経験者の言葉に従うことが。
金田さんには和則ちゃんの救出を伝えますか？
竹内に聞いた。ああ、と竹内がうなずく。ほとんど時間はないが、落ち着いてもらうためにはそれが一番いいだろう。手際よく金田さんのすべきことを伝えてやってくれ。
了解。
ふと顔を上げた。ありがたい、渋谷駅の方が先だ。ホームの向こうを見つめながら竹内がつぶやいた。アキコははいと答えながら大きく息を吸い込んだ。さあ、いよいよだ。渋谷駅の電車が入線してきた。渋谷行き、つまり金田勝彦はこの電車の最後尾車両に乗っている。身代金の入ったクーラーバッグを持って。アキコは下っ腹に力を入れた。やはり緊張した面持ちの福屋に目をやった。いざとなったらこの福屋を私がカバーしなければならない。電車の到着と同時に竹内が階段の方へ目を上げた。そこを駆け下りてくる銀座署の刑事が目に入った。確か片方は葛原という名前だった。もう一人は湯田だったか湯村だったか。ドアが開く音を聞いて、アキコは電車に目を返した。最後尾車両中央のドアからクーラーバッグを抱えて金田勝彦が降りてきた。その緊張が遠目にもわかる。竹内が動いて、アキコも金田の方へ急いだ。迎えの電車が到着する前に伝えるべきことを伝えなければならない。金田は自分に向かってくるアキコたちに気づいて、その場に立ちすくんだ。
金田さん、
と竹内が穏やかに声をかける。
安心してください、和則ちゃんは無事に保護されました。
点点点。言われたことの意味を測りかねている様子の金田の腕をアキコはそっと押さえた。
こちらへ金田さん。
ドアの前からホームの中央へ金田を誘導する。ハッとしたように金田がアキコを見返した。保護された？
はい。
アキコはうなずきながら竹内の方へ目をやった。竹内はすでに銀座署の刑事たちに指示を与えていた。最終回。24時13分、狩野明子。
奥様に和則ちゃんを確認していただきました。
おおと、金田が声を漏らし目を閉じた。
私たちもひとまず安心しました。本当に良かったと思います。
ありがとうございました。と金田が明子に頭を下げた。
ただ金田さんにはもう少しだけご協力いただきたいのです。
協力？金田は明子と福屋を見比べた。ちょうどその時、2番線お下がりくださいと構内アナウンスが響き渡った。浅草行きが参ります。黄色い線の内側まで下がってお待ちください。2番線に浅草行きが参ります。アナウンスを受けるようにして明子は続けた。
もうすぐあちらの2番線に電車が入ってきます。おそらくその電車に犯人が乗っていると思われるのです。
てんてんてん。ぎくりとしたように金田は2番線の方へ目を向けた。
和則ちゃんは無事でしたが、犯人はおそらく和則ちゃんが救出されたことをまだ知りません。ですから犯人を捕らえるためには、そこにお持ちの、と明子は金田が抱えているクーラーバッグを指さした。お金を予定通り現れた犯人に手渡していただきたいのです。
金田は再び明子と福屋を見比べた。そしてその目をクーラーバッグに落とした。渡すんですか？金田がそう聞き返した時、2番線に電車が入ってきた。明子の中にいささかの焦りが生じたが、それをぐっと抑える。
もちろんバッグに手を出した時点で私たちは犯人を逮捕します。ですからお金が奪われるご心配はありません。逆にお金を渡すことができないと犯人を捕らえることができないのです。なぜなら私たちはまだ誰も犯人の顔を知らないからなんです。
ああ、どこか気が抜けたような表情でうなずく金田から、アキコは2番線の方へ目をやった。浅草行きの電車が金属的な音を響かせながらゆっくりと停車する。いよいよだ、とアキコは背筋を伸ばした。金田に背を向けるようにして全身の力を一度抜いてみる。前方に見える ホームの全体を視野に収めながら、瞬時に次の体勢に移せるように神経を集中させた。シューという音とともに浅草行きのドアが開く。先頭車両から真っ先に降りてきたのは一番向こうのドアからのカップルだった。あまり釣り合いの取れているカップルとは言えなかった。女性の方は若いが、男性の方はやや年が上すぎる。格闘技でもやっているといった感じの体格のいい男だった。なるべく緊張を表に出さないように気をつけながら、ぐるりと視線を車両の前の方へも向けてみる。先頭車両の一番前のドアからはサラリーマン風の男がゆっくりとホームに降り立つのが見えた。てんてんてん。アキコはその男からすぐに目を離した。男の目が明らかにこちらへ、つまり金田やアキコたちの方へ向けられていたからだ。しかも男の挙動にはかなりの緊張が見て取れた。彼らのすぐ後方にある階段には目もくれず、ことさらゆっくりとこちらへ 足を運んでいるように思える。
要注意だ。
とその時、後方のドア付近で人の動きに変化が起こった。かなり図体の大きな男がドアから降りながら乗り込もうとしていた老人を突き飛ばしたのだ。老人はまるで木切れのようにホームに仰向けに倒れた。大きな男はその老人には目もくれず、妙な足取りでこちらへ歩いてくる。あっと思った瞬間、福屋がその大男の方へ向かっていった。引き止める間もなかった。あの人は何を考えているんだろう、一体。
撃ち殺してやりたくなった。竹内と所轄の刑事二人はどうやら福屋の動きに気づいていないようだった。ただ老人を突き飛ばした大男の挙動が明らかに異常だった。ホームのほぼ中央に立ったまま体をガクガクと痙攣させている。しかしその表情には苦痛といったものがまるでない。無表情に自分の前方を見つめているのだ。その大男の前にあろうことが福屋はまっすぐに向かっていく。
あ、
自分の見たものが信じられなかった。向かっていった福屋の方へ大男がぐいと右手を伸ばした。次の瞬間その右手の先からバーナーのように火炎が放射されたのだ。その火炎に包まれて福屋の全身が一瞬で燃え上がった。てんてんてん、思わず唾を飲み込んだ。とっさの判断ができなくなっていた。福屋はホームの上を大声を上げながら転げ回っている。その向こうで竹内が二人の刑事たちに指示を与え、こちらへ向かってくるのが見えた。
どうしてこちらへ？
一瞬戸惑った。福屋が全身を火だるまにして転がり回っている。その福屋に火炎放射した大男は依然としてホーム中央からこちらの方を見つめているのだ。あっという金田の声に明子は驚いて後ろを振り返った。先ほど一番先頭のドアから下車したサラリーマン風の男が金田の持っているクーラーバッグに手をかけていた。
何を
と金田はバッグを奪われまいとしてしがみついていた。
話せ
と男は金田を怒鳴りつけた。息子の無事を考えろ。その言葉と同時に男は金田の手からクーラーバッグを奪い取った。そのまま渋谷行きの電車へ向かおうとしている。とっさに明子の体が動いた。男の斜め前へ回り込み、渾身の力でその股間を蹴り上げる。
ぐ
っと男はバッグを抱えたままホームに倒れ込んだ。
お前有馬じゃないか
と金田が男を見下ろしながらつぶやくように言った。明子は倒れている男の肩を蹴って仰向けにひっくり返した。右手をつかみながら腰に挟んでいた手錠を取り出し手首にかける。脇にやってきた竹内が男の脇に手を差し込んで引き起こした。竹内はよしというように明子にうなずいた。ふうと息を吐き出しながら明子は男のもう一方の手に手錠をかけた。その瞬間だった。地下鉄銀座駅のホーム全体に閃光が走った。同時に凄まじいほどの爆風が明子とその周囲を襲い、すべてのものが一瞬にして蒸発した。終わりで、一応24時13分の後、どういうことがあったのかっていうお話。やっぱりかかる1時間半ぐらい。びっくり。かかるね。よいしょっと。これスクロールで下から上がってくるんで、ちょっと時間、待ちます。よし。行きましょう。昨夜午前0時14分頃、A 団地下鉄銀座線。銀座駅構内にて原因不明の大爆発が起こり、銀座中央通りの路面が大きく陥没した。路面の崩落は銀座三越前の路上を中心とした長さ60メートル、幅40メートルに及ぶ巨大なもので、事故の発生当時、地下駅構内には銀座線浅草駅及び渋谷駅の車両が停止していたとみられ、乗客、乗員、駅員などにかなりの行方不明者が出ていると推測される。事故の詳細や被害状況などは現在のところ不明だが、東京都は事故発生から4時間後の午前4時20分、特別対策本部を設け、警察庁、警視庁、消防庁、防衛庁などが調査に当たっている。事故現場の中央通りでは、夜が明けてからも小規模の路面崩落が続いており、付近のビルなどには退避命令が出された。防衛庁の調べによると、崩落現場からはかなりの量の放射線が検出されており、厳重な警戒を呼びかけている。 対策本部ではこれが 無差別テロである可能性も否定できないとして関係各所の情報収集に力を入れている、ということでござんしたと。疲れるねこれは。読んだぞ。よし、よくやった。なんか赤涼感が読めなくてもうボロボロでしたけど、よし読んだぞ。80人目終了、残り19人。ではですね、今日はもうこの辺で去りたいなと思います。どなたかですね一緒に、蕎麦屋行く方いますか。蕎麦屋はですね箱根湯本にあるそうです。箱根湯本駅から徒歩5分です。もしですね、暇な方で、行ってもいいよという方がいらっしゃいましたらですね、こんな時間に聞いてどうすんだって話ですけども、もうね2時ですからね、ほとんどの方が、こうちゃんを聞いてるか寝てるか録音してるかということでしょうからあれですけども、一応そういうことを振っておいてこの辺で終わりにしたいというふうに思います。今日はもうさささっと行ってさささっと帰ってですね、さささっと寝てですね、さささっと起きたいと思います。でじゅるじゅるっと、そば食ってさささっと帰ってこれたらというふうに思ったりしますよ。さささ、ちょっと今気に入ったさささが、よろしいでございましょうか。で誰に聞いてんのかよくわかんないけど、とりあえずですね、まあそういうことです。おいじゃ、この辺で終わりたいというふうに思います。さすがにね、なんかもう眠いです。なんていうのかな、やっとその仕事ってか今週ね金曜日終わって、ピーンってなっちゃった、ごめんなさいね今。それでやっと休みだっていうところに来たんでね、それでなんとなくちょっとね、っていう感じ。いう風になりました。じゃあ、この辺で終わりにしようっと。はい、じゃあ、終わりにします。さすがにね疲れるね。ねえ、いろいろっていうか結局俺な2週間連続で水曜日来ないとかそういうのもなしで2週間連続で行くってことにもしかしてなるんじゃなかろうかと。すごい、俺すごいめちゃくちゃ頑張ってる。よーし、じゃあ、これは一応99人、読んだっつうことで99人の最終電車はね読んだっていうことでファイルバンクの方にアップしたいというふうに思います。ファイルバンク関連の話は89の書き込みを見ていただければと思います。気になる方はね、そこにスカイプ ID とかメッセのあれも乗っかってるんで、さっき言ったその蕎麦屋に関してのことで何かあれば、またはですね、まあ何か登録したところで何もねメリットというか何もいいことはありませんけども、登録しようかなとか思ってる方がいましたらですね、登録の方よろしくお願いしますということを振っておいてですね、ここで去りたいというふうに思います。おいじゃあこの辺で今日はですね曲をかけて終わりにしたいと思います。バックの音を切ってですね、今日は曲をかけて、終わりにしたいというふうに思いますよ。オープニングでかけた曲、なんだか分かったでしょうか。ダニエル・パウターなんですけども、パウターなんですけども、その方のですね、フリーループっていうのを一番初めにかけたんですよ。で次は、そっちの方がこっちの方が夢か。バッデイってやつを多分まあね有名なんで、聞いたことある方が多いと思うんですけど、一応それをかけてですねこれ落ち着くんで自分が、最近ね、また聞き始めて、だからそれをかけて終わりにしたいというふうに思います。ちょっと待てよ、登録すると変なコメントみたいのが見れる、あれ雑談はとか言ってるけど眠いっていうか明日多分できるだろうからそっちで、 うん、お願いします。じゃあ、この辺で、ダニエルパウダーでバッデイ、これ合ってんだよねこれね、行くぞ、おいじゃ、バイバイ。
Cause you had a bad